エムラスタです。
松本久高です。
さて、今回はバイナルセブンレコーズで、会って実際に2人でバイナルセブンレコーズで収録してます。
はい。
今日ももう一曲撮れましたね。
そうね、新しい曲を撮りましたね。
新しい曲、
うん。
いや、いよいよ見えてきましたよね。
まあそうですね、見えてきましたね。もう見てましたよ。
あ、見てましたか。
見てましたけど、見えてきました。
僕はもう目の前のこの曲で、必死で、
うん、
ちょっと前に、前の回でもお伝えしましたが、年末年始は本当これに費やして、
うんうんうん、
ちょっとね、自分的にも、こう、チャレンジするところがたくさんこう、詰まっている楽曲だったので、
うん、
練習しましたね。撮る前に。だいぶ手癖じゃないところで、
うん、
やってみました。面白かったですね。
そうね、まあ、うん、面白かったね。
けど無事撮れてよかったです。
うん。
うん、今日もね、そのレコーディングの最中に、
うん、
今回はいつもに増して、迷う箇所があったんですよ。
うんうんうん、
それは、右行くのか左行くのか、で、大体いつも迷う。
うん、
で、こう、大体2択ぐらいまでは自分で絞れるんですけど、
うん、
最後こっち行くのかこっち行くのかが、
うん、
本当にやっぱり、一人だとすごく迷う。
まあそうかもわかんないですね、
うん。大丈夫かなみたいな。で、それを、その、今日も、結構こう聞いたじゃないですか。
うん、
ここはこっちかこっちどっちがいい、うん、まあこっち、こっち、こっちって、うん。それがね、やっぱりね、だいぶありがたいですね。
ああ、意見をその、仰げるっていう
のね。そう。
はいはいはいはい。
で、まあ、トータル、その、一本真ん中とか、こう、被せるものとかを撮って、
うん、
45分ぐらいのもんですか、今日もレコーディングは。
ああ、費やした時間は
。
うん、
ねおかげで、なんかこう、確認ポイントを聞きながら、じゃあ、今回右、今回左、みたいな形で録音を終えましたが、
うん、
またミックスがね、楽しみで、
ミックスして。そうですね、またミックスしたら、またね、こう、いろいろ印象的に変わるとこもあるでしょうし。
うん。
うん
ですね。
うん、
で、あとは今日はそれプラス、
うん、
今度のアルバムタイトル曲になるシングルを、
うん、
2月の下旬にリリースする予定なんですが、
うん、
それのミュージックビデオをね、
うん、
ちょっと今いくつかこう撮ったり、
うん、
用意もしてまして、
そうですね、
っていうね、これもだから実際のその2月の何日かとか、
うん、
アルバムタイトルとか、うん、またこれは2月の上旬頃に皆さんにお伝えできたらなと思っています。
うん、
まあ、一番にこの、ポッドキャストにてお伝えできればな、なというふうに思っておりますが。
そうですね。まあ、そうですね。見てくれてれば、追ってくれてればどっかのタイミングでわかるでしょうけど、
うん。
うん。そういう感じですね。
なんか、やっぱりその、今回ね、その今年アルバム出しますとか、
うん、
まあそういった、まあ今回のそのクライウルフを毎週毎週続けてることによってですね、
うん、
これも今までもちょっとちらっと言ってますけど、僕が本当に、その、うん、まあ存じ上げないというか、
うん、
まあそれは当たり前のことなのかもしれないですけど、
うん、
多分僕に会ったこともない、
うん、
もしかしたら聞いたこともない楽曲を、
うん、
っていうポッドキャストからみたいな人も、
うん、
なんかいらっしゃるような気がするんですね。
ああ、いるといいですね。
うん。
うん、
それはもしかするとその久高くんのことはご存知でって方は、うん、当然のことながら僕のことはあんまり知らなくて、でそのポッドキャストで聞いてみようみたいな、
うん、
そのことだったりもするんでしょうけど、
うん、
そのまあやっぱりこう自分いや、こう、久高くんが、とこうお話をしている中で、
うん、
まあ言っても、毎回、まあ大体20分ぐらいにイメージはしてるんですけど、
うん、
まあ弾んじゃって、
うん、
まあ、30分、時にはもう1時間弱みたいな時に行くわけですけど、
うん、
まあ確実にね、その聞いてくださっている人が、どんどん増えていっているんですよね。
うん、ああ、統計的にはそうです
か。そうなんですよ。
うんうん、
で、いやー、ありがたいなと。楽曲ってね、
うん、
5分ぐらいの、まあ、今だったら2分ぐらいのものがたくさんあるわけじゃないですか。
うんうんうん、
その中で、まあ、もちろん最後まで聴いてくださってるかっていうのはわかんないですけど、うん、ただ、ね、何十分のものを毎週、
うんうん、
その、 ね、自分のライフスタイルに時間を費やしてくださってるのかと思うと、なんか、なかなか、その、まあ、ありがたい気持ちでもありますし、その、まあ、自分がこう考えているっていうことに、ちょっとこう、共鳴をして、くださったとか、まあ、そういうことだとするとね、なんか、
まあね、全部ポジティブに捉えればそうですね。
そう。
そう。全部ポジティブに捉えれば、確かに皆さん、いやーもう本当にありがとうございます。聞いてくださってっていう気持ちにはなります。
まあまあ、もちろんニヤニヤして聞いてくださってる方も、
いると思いますよ。半分はそうやと思った方がいいですよ。そう。何言ってんだこいつら、毎回毎回。
よし、今回も聞いてやろう。
そう。また変なこと言ってる。どっかでもしかしたら、クローズドな空間では盛り上がってるかもわかんない。あのおかしな二人がまた変なこと言ってるぞ、みたいな。
来週も楽しみだ。
来週もまたバカなこと言うぞ、みたいな思ってるかもわかんないですからね。
いや、その、かもですね、本当に。うん、まあけど、なんかね、そんな、形で、
うん、
まあ、とはいえね、
うん、
まあ、気楽なもんなんで、
うん、
気楽に、今回も、行ってみたいなと思いますので。
そうですね。
うん、では今回も行ってみます。エムラスタのクライウルフ。エムラスタのクライウルフ。そういえば、
うん、
この、今日、このバイナルセブンレコーズで、
うん、
収録しているんですが、
うん、
いつも、こう、うん、結構コメントをくださる、
うん、
クジラマンさん。
はいはいはい。
クジラマンさんが、お店に来てくださってて、
うん、
で、ちょうど僕が来た時に、
うん、
クジラマンさんが、レコードを買って、いらっしゃったところに。
そうそうそう。
ね
え、よかったですね、あのタイミングは。
いつもありがとうございますって、ね、言いましたよ、僕が。
うん
で、毎回なんか、僕だけコメント書いちゃって、大丈夫ですかっておっしゃってくださったんで、
うん、
もちろんですっていう。ありがとうございます。
めちゃくちゃないと困りますよ、逆に。それこそ、クジラマンさんがもう聞かないって言った暁にはもう、存在意義がこう疑われるっていうぐらいになる。
ね、実際に、けどこう、聞いてくださって、で、コメントくださってる方と、まあ、ばったりみたいなのはね、
うん、
まあ、嬉しかったですし、で、クジラマンさんも、
うん、
まあ、今日クジラマンさんのことに触れてもいいですかって確認したら、大丈夫ですっておっしゃってくださったんで今話してるんですけど、
うん、
クジラマンさんも、どうやら、あれですよね、その、もともとはこう、音楽活動をもうずっとこう、されてて、
うん、
で、前、そのコメントくださってたように、その、機材を引っ張り出してやってみようみたいな、
うん、
で、だから多分ずっとこう、レコードとかも買われてて、
うん、
で、また、多分同世代なんだと思うんですけど、
うん、
僕とね、
うん、
で、またちょっとこう、落ち着いて、
うん、
で、音楽をこう楽しんでおられるみたいな感じだと思うんですけど、
うん、
なんか、やっぱり、ふっとこう、自分自身が落ち着いた瞬間に、
うん、
こう何しようみたいな時に、
うん、
まあ、身近に、こう、若い頃にやってたことであったり、
うん、
音楽とかがあった時って、
うん、
あ、若い時に遊んどいてよかったな、みたいな。
ああ、それはあるかもわかんないですね。うん。やりたいことがパッてあるっていうのはね。
うん。
うん、
なんかね、だからそういうのがまあ、逆に言うと僕もそんなに趣味っていうのが、ないので、
うん、
まあ、だからあれか、ちょっと最近、自分らしくないものとか苦手なことで、まあ、キャンプとかって始めましたけど、
うん、
まあ、音楽とそれぐらいなもんでね。けど自分から言ったら今、サラリーマンをやってるわけで、
うん、
十分贅沢な今趣味をさせていただいてるなと思うんですけど。
まあそうですね。だから、まあやる人はやりますよね、うん、そこは。だから昔からビートルズのコピーバンドはいっぱいあるじゃないですか。
はいはいはい。
おっさんがやってるやつ。
うんうんうん、
そう。めちゃくちゃかっこ悪いと思ったんですけどね。そう。今考えたらすごい、うん、ああ、わかるみたいな気持ちにはなりましたね、
こういうのやってると。そうですよね。うんうんうん
うん。そう、でも、一つ、まあ、そう、言わんでええんかもわかんないですけど、めっちゃかっこ悪いと思ってましたよ。そう。
この、ね、20代から、こう、うん、見上げた時にね。
そうそうそう。うん、年上のやってることが、大体そんなに肯定的には取らない時代が、まあ、あったんで、そうやったんですけど、そう。今になったら、だから、すごいわかる。
うん。
気持ちではありますね。
だから本当にその自分が若い方とこうお話をするときっていうのは、その自分自身の目線だけで考え、そのイメージしちゃってったらダメだなって本当に思うんですけど、
ああそうです、
ね、相当こいつダサいぞって、やっぱり20代の頃は思いながらおじさんたちをこう見てたことは確かですから。
そう、だからそのことちゃんと思い出せたらね、それなりのお話の仕方とかは多分、そう、ずっとわかると思うんですけど、
ね。確かに。そのことを思い出して話すか話さないかが大きいですよね。
そう。それ忘れちゃうとね、まあ忘れがちなことやと思うんですよ、うん。そう。でも忘れると結構ね、ひどいこと言っちゃったりとかするんでね。
はいはいはい、はい。
気は使ってますよ、
うんうん。
めちゃくちゃ気使ってますよ、ほんま。
うんうん、
そう。なんかもう、まあ、そう、いつも言うんですけど、うん、透明になったらいいのになと思いますから、ね。
なんか最近ね、
うん、
こう、布みたいなやつで、
うん、
完全に透明になれるやつみたいなのがあるみたいですよ。
そんなんあるんですか？ドラえもんの世界じゃないですか？
うん、なんかまあ、本当かどうかわかんないですけど、なんか SNS で、なんかパッと流れてきましたよ。
SNS のに書いてることは、8割嘘でしょ。
じゃあ嘘なのかな？
嘘でしょ。そんなないでしょ。いやまあそうだからそうあまりこうなんかお話聞いてくれるのは嬉しいんですけど、こう調子に乗らんようにしようみたいなのはどんどんどんどんこう乗ってくるといらんこと言いがちじゃないですか。
けどわかる、そのこうやってまあじゃあなんでクライウルフとかやってんだとか、なんで楽曲を作ってるんだって言われたら、そのまあ今こう自分のインプットに、ちょっとのアウトプットの、このバランスが自分自身が楽しいとは言いつつね、
うん、
その、ちょっとこう、油断するとね、もともと透明になりたいと僕自身もまあ思っていたところが、少しこう、がというかね、なんかそういうのがこう、顔をこう上げてくるようなことって、やっぱり、あったり、今後もあると思うんですよ。
うん、
まあ気をつけたい。
そうですね。
うん、
まあだから年相応みたいなのもあるし、なんでしょうね、まあなんか綺麗なオナニーはしたいじゃないですか。
そんなのはないと思う。どうなんですか、あるのかな、綺麗とか
ないとか。いや、あるある、絶対あるある。そうだからその現場を見て綺麗汚いはないんですけど、若い人がそういうことするのは別に、うん、いいぞいいぞってなるじゃないですか、
はいはい、
らしいよねってなるじゃないですか、はいはい、うん、おっさんはでもなかなかね、
うんうん、
それやってるっていうだけで嫌なもんじゃないですか。
まあだからそうなのかもしれないですよね、やっぱり。その、なんとなくこう、自分たちが今思っているのよりも、全然違う見方っていうのを、若い方、それはある、あると思う。
だから若気の至りで何かすることは何もかも美しく見えるじゃないですか。
うん、
そう。でも、まあおっさんもいろいろやりたいわけですけど、やり方はすごい気使わんと、若い人と同じやり方で、若気の至りでっていうのはもうないじゃないですか。
ないね。
そこの気の使い方みたいなのは、なんか、結構臆病になりますよね。誰も教えてくれないんでね、そういうこと。
そうですね、
うん。
ちょっとだけ話が少し変わるんですけど、
うん、
その、まあさっき趣味の話、ちょっとこう、うん、したんですけど、でバイナルセブンとかね、
うん、
あと久高くんのご自宅とかレコーディングスタジオとかに行くと、
うん、
あレコーディングではスタジオとかで、うん、結構ね木材が目につくんですけど、木って結構扱います？
あ、まあ DIY 的なことは好きなんでやりますよ。
ですよね、
うん、
でまあ今このヴィンテージの、
うん、
なんていうんですか、ミキサー、
うん、
あそこの、こう、肘置きみたいな木も、こう自分で作ったりとか、
うん、
で今、バイナルセブンのミック CD が置いてたり、テープが置いてあるとことか、あと、レコード棚も全部そうですけど、
うん、
あれって、ご自分ですか？
いや、これは自分じゃないです。これは作ってもらったや
つ。なんか木材、木が好きなのかなと思って。
木は好きですよ。っていうのは、加工がしやすいじゃないですか、
ええ
。柔らかいじゃないですか。
はいはいはい。
そう。切るのも穴開けるのも一番やりやすい。
はい。
金属でやろうと思ったら、めちゃくちゃ大変ですよ。
ああ、そうかそうか。
溶接とかできないですもん。
ああ。
そう。だから、木が最高っすよ。
その、この DIY みたいなのは、
うん、
その、小学校の時とか、その図画工作みたいな、
うん、
ああいう時とかからも好きだったんですか？
あ、好きでしたよ。
うん。うん、
そう、上手じゃなかったですけどね。うん。
今までの中で、あの、自分の中の超大作って何ですか、一番の。
だからあの、ミキサーです
よ。あ、ミキサーね。うん、あれね、すごいっすよね。
あれのサイドをこう、ウッドにして、っていうのは、何の意味もないんですけど、あの、やってる時も楽しかったし、良かったですよ。面白かったです。あの、仕上がりも満足してました。
すごいですもんね、あれ。あの、YouTube に、あの、チェロキーっていう、あの、久田君のトラックで僕がラップしている曲があるんですけど、その中で出てきますね。
あ、でもあれから、だから代替わりしてるんですよ。あれから代替わりするタイミングであの気にしたんですよ。
はぁ、
ああいうことは好きですよ。
結構その木とかは、
うん、
あの、東急ハンズとかね、売ってたりし、うん、あの、するじゃないですか。
うん、
で、あの、どこで、どうやってなんか調べたりしてたんですか、この木はこういう木。
いやいや、あの、寝屋川にあるスーパービバホームに行って。
あ、はいはいはいはい。
そう。あの、だから1枚丸ごと買ってきて。
はいはい。
だけですね、そう。そんないい木は使ってないですよ、
だから。
だからまたそれを処理するのが楽しかったりするんですよ。あの、綺麗に磨いたりとか、色つけたりとか、そんなのが面白いだ
ね。なるほど。
そう。
お風呂は木じゃないですよ。
お風呂は木じゃない
です。木じゃないですよね。そう。けど、お風呂が、なんか、アメリカのバスタブとかじゃないですよね。
いや、じゃない
です。じゃないですよね。
何の仕掛けも何もない
です。そうですか。そうですか。
お風呂はやっぱ大変なんでね。
あ、そうです。
自分では絶対できないじゃないですか。
うんうんうん。
で、木のやつとか多分、お値段しますよ。
あれ、木ってすごいっすよね。
うん。だって、まあ、その贅沢品じゃないですか。ヒノキ風呂なんていうのは。
そう、なんか、まあ、やり方があるんでしょうけど、素人だからなんで腐らないのかなと思うんですよね。
とか、だからそういう、ちゃんと処理ができてたりとか、その、水が、木で汲んで水が漏れないようにするだけでも相当なもんやと思いますよ。
うん、
そう、ああ、そんなことはできないです、だから。
うん。
そう。でも木は好きですよ。うん。
なんか作ってみたいものとかあります？今後。チャレンジ、本当はチャレンジしたいもの。
あ、でも、最近、なんか、エフェクターをちょっと、2、3買ったので、
はい。
それを入れる、木のケースみたいなのは、作ろうかなって今思ってます。
へぇ
どんな風にしようかなみたいな。木目を活かそうかなとか、
うんうん。
なんか、そういう、綺麗に出るのは何かなとか、は思いますね。
うん。
まあ、切って貼るだけなんで、別に、そんな難しいもんでもないんですけど。
いやけどね、僕は本当ね、そういうの憧れるんですよ。
うん。
全然ね、僕、あの、工作がね、うん、昔から、あの、苦手でね。
ああ。
そう、だからそのキャンプとか、そういうアウトドアとかも、テント一つ張るとか、うん、何かこう、手先が不器用なんでしょうかね。
ああ、でもね、僕もね、器用ではないんですよ。
ええ。
そう、ただね、それを補うためのツールみたいなのは、たくさん出てるんですよ。
そう。あ、そうですか。
そう。だから、そういうのを使うとね、また、下手なりにも上手っぽくできるな、みたいなのがあって。
へ
え。それもハマる一つの、こう、要因ですよ、
ね。ああ、そうですか。
そう。だからね、なんかそういう必要なツールを、ちゃんと道具を揃えるみたいなことは、やるとまた違う面白さが出て
くる。そっからね。
そう、だからね、あれは、いいです。まあちょっとね、その、なんていうの、それなりの投資にも、投資というかあれですけど、その、買わなあかんもん、みたいなの出てきますけど、やっぱもう、なんていうんですか、普通にノコギリ自分で手で引いたりとかできないですもん。
うんうん、
そう。ちゃんと丸ノコとか買って、やると綺麗にできますよ。
へぇー。
はい。そう。そこもまただから楽しみです、
うん、そう。だから結構なんかそういう作るのも、
うん、
あと、絵も僕上手じゃないんですよ。
ああ、絵は難しそうですね。
絵得意ですか？
いや、全然、もう全く無理です。
あれって、本当に、その、なんかこう、自分自身が持ってる能力で、
うんうん、
まあ多少はまあ上手くなったりそういうのもあるんでしょうけど、
うん、
いきなりちっちゃい頃とか、いきなり上手い子いるじゃないですか。
うんうんうんうん、
で、どういうことっていうぐらい、うん、もう全然自分とレベルが違うと。うん、で僕、結構周りは上手い、うん、その地元の友達とか、
うん、
上手いやつがこういたんですよ。
うん、
で、うわ、すごいな、すごいなってずっと思ってるから、
うんうん、
だからこう、あの、絵を描く人とか、うん、その物を作る人みたいなのに、うん、ちょっとすごい、こう、憧れっていうか。
ありますね。
あるんですよ。
絵は確かにね、だから、学校教育の中で絵描く時間ってあるじゃないですか。
はい、
で、周りと比べてみて自分が下手くそだなってやっぱり思ったりとかする瞬間とか、うん、まあ、ズバッと下手だねって言われると、
うん、
多分嫌になります
よね。そうなんですよね。まあそのね、僕もあんまり美術の先生とかとどうだったかっていうのを細かくは覚えてないんですけど、ただ自分が、うん、あ、下手なんだ自分って思ったのが、その指、自分の指を、
うん、
あのこう描きなさいと、デッサンみたいな、
うんうんうん、
で結構僕もだからアホだなと思うんですけど、バーって描いて、
うん、
で、はいっつって、うん、できましたっつってで一番だったんですけど、うん、できましたって言ったら、よく見ろって言われたんですよ
ね。そう。
で、た、まあ、よく見て、いや、それよく見て書いたんだけどって、けど、やっぱり、その上手な連れを見ると、
うん、
わ、全然見れてないわ。
はいはいはい。
って思うんですよ。
そうそうそう。だから、かなり早い段階で、絵を描いて褒められたことがある人はやっぱ上手くなると思うし、
うん、
なんか、すごい早くに、なんかその、自分が絵が下手なんだなって思い込んじゃうと、絶対上手くならないはずです
ね。ああ、思い込みね。
そう。
そう、思い込みで行くと、確かに、僕、一回、綱引きの、版画を作ったんですね。それも、みんな版画作んなきゃいけなくて。それが、結構なんか、その時は、軍なので、死とか、長じゃなくて、軍って、なので、その軍でなんかちょっとこう、選ばれたんですよ。けど、自分は、下手だと思ってるから、絵が。そんな、まぐれあるって。逆に、僕が先生に、いや、よく見てくださいよ。みたいなんで、ちっともこの喜びがなかったんですよ。いやいやいや、こんなまぐれある、みたいな。
でも嬉しかったでしょ、それは。
いや、それがね、本当に、その後、じゃあ僕、また、版画頑張るぞにはなんなかったんですよね。
あ、そうなんや。
うん。
だからそれで頑張るぞになれば、きっと上手くなるし、
うん、
版画家にでもなれると思いますよ。
版画っすね、俺。
いや、うん、今から初めて見えちゃいます、ね、
そう。ひとまず、一通り曲作ってからにしますわ。
まあまあ。いやでも、音楽も多分そうやと思うけど、なんか、人に褒められたことがあるものがやっぱり伸びるし、
うん、
そうじゃないものは伸びないでしょ。
そうですね。だからまあ、本当に何が、ね、自分がまたラップするっていうのもあれだったし、
うん、
10年、20年単位で考えると想像もつかないようなやっぱり人生になっていってる。からその、うん、自分自身がまた版画をやるみたいな、
うん、
そのこともあるかもし
れないですね。
まあ確かにそんなのもあって、なんかね、よく版画の、
うん、
版画家の、
うん、
こうドキュメンタリーとか、
うん、
ああいうのあったりするじゃないですか。
うん、
まあ、なんか版画ってまたちょっと絵と違う、
うん、
その工程の動きするじゃないですか。こうやって、
ね、するとか、掘るとか、
掘る作業、
うん、
うん。なんか、素敵だなとかって思いながら言ってたから、もしかしたらハマるかもしれないですよね。
そう。だから、そうね。
じゃあ、いつか版画で、その、
やってみたらいいと思いますよ。
ジャケ僕の版画で、うん、いきますか。
やるぐらいでもいいと思いますよ。
とか。
大人になると、その感情の処理ができるじゃないですか。
はいはい。
だから、下手だって言われて、ただただ嫌いになったもんとかでも、
うん、
もう一回やってみようの時に理由が自分でつけれるじゃないですか。
はいはい。
そう。だからそれはやるべきやと思うし。真面目すぎるこんな話。めちゃくちゃ真面目に答えてるけど。そう、でも学校教育でああいうの全部美術関係っていうのを教えて、
うんうん、
その、どうしても優劣をつけるシステムっていうのは、
うん、
未だに結構、今はどうか知らないですけど、学校行かないんで。
うんうんうん、
まあでも結構納得のいかないところはあって、
うんうんうん、
全部いいやんでいいと思うんですよね。
うん
う
ん、
そうじゃないと嫌いになっちゃうから。
うん、特にね、なんかそういう図画工作であったり音楽で、まあ学校としてはあれなんですかね、基礎を学んでほしいというつもりがあるのかもしれないですけど。
けどどうしてもその中でなんか優劣つけるような風潮もあると思うんですよね。だからまあコンテストスタイルになったりとかもするだろうし、
うん、
あれはあんまり良くないなと思うし、
うん、
だから僕も映画嫌いなんですけど、未だに嫌いなんです。
あ、そうなんですか。
嫌いですよ。書くのは絶対嫌ですよ。
へえ。
やっぱりそれは根底にあるのは、その、昔先生にケチョンケチョンに言われた
そうだよ。
うん。めちゃくちゃ言われたことがあって、うん、今でもそれは恨みに思ってますね。だから絵なんか絶対書かへんと思いますよ。
うんうんうん、
そう。絵なんか書いてるやつ頭おかしいんちゃうかぐらい嫌いっす
けど、絵を、その、見たり、
うん、
買ったりもしてるじゃないですか。
めでることは好き
ですよ。そうそうそう、ね。
うん。書くのは全部、絶対嫌、うん。そう。それはだから、そう、幼少期の経験。
うんうんうん。
しつこくそういうのまだ持ってるから。
うんうんうんうん。
だからそう、さっきの話に戻ると、だから年上が年下に物を言うっていうのはすごい実は、
いやそう
です
ね、
気をつけなきゃいけないことなんですよ、
うんうん、大きな影響を及ぼすってことがね、やっぱあるので、
特にネガティブなことになるととんでもない影響を与えちゃったりすることがあるんで、うん、それがやっぱり怖いなと思って、
うん、
今はビクビクしながら生活してるっていう感じですよ、
ね、まあ、じゃあ今日は、今回はあれですね、もう一度自分への自分たちへの戒めという回でございます。
そうです、常にそれは持っときましょうっていう、
持っときつつ、次週もお送りしたいと思います、ね、江村さんのクライウルフでした。また次週、
はい、
お楽しみ。